ドクトルかっちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。みんな
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ、まずはメッセージ紹介していきましょうか。ラジオネームしまちゃんさんは大阪は城東区から送ってくださいました。いつもしまちゃんありがとうございますね。毎日スイカ食べて熱中症予防に努めています。きゅうりキムチ食べて頑張っていますねえ、なんか昔うちの父がスイカを丸ごと1個食べたいって、それが夢やって言って、それ食べた時にはピンクの汗が出たことあると思い出しましたはい、そんなこともあるみたいですよはい、続いてこちらおはがきでいただいたのは京都市右京区からラジオネームゆきさんです。ありがとうございます。病気のため食が細くなった場合はどのようにして必要な栄養を取ってもらうと良いでしょうか、アドバイスをお願いしますと。これ取ってもらうとというふうに書かれているので、どなたかをね介護されてたりするのかもしれませんね。ちょっと聞いてみましょうね。他にも枚方市からはラジオネームひまわりさん、岡山県瀬戸内市からはラジオネーム子猫さん、そして神戸市北区からラジオネームギャランさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございま す、ね、あの食事が取れないっていう相談たまにあるんだけど、まあ、例えばその、まあ、手術をされてね、消化管の手術をして食べれないのと、あとどんどん食が細くなっていって食べれないと、まだちょっと違うんですけど、まあ、いずれにしてもね、やっぱりね、あの胃腸の働き、
はい、
元気にするのには、まあ、乳酸菌生産物質なんかは飲まれた方がいいと思うんですけどね、あとね、食べれなかったら、まあ、離乳食みたいなイメージでね、
はい、
あの何でもこうすりつぶして、だから野菜もね、味噌汁にいろいろ入れてね、で一個ずつすりつぶして、ね、あの別々に口に入れてあげると違う味がちゃんと食べれるから、
はい、あ、そうか、まとめちゃうと何が何だかわからないから、ほうれん草はほうれん草でそれぞれを潰してあげると。
そうですね、あとまあやっぱり、まあ、お粥とかおもゆとかね、あの消化のいいもの、
はい、
ね、であと繊維質不足しやすいんで、キャベツなんかもあのミルで粉砕してね、あのジューサーでもいいから、
はい、
それであの、まあ、お味噌入れて全部スープにしてもいいしね、まあ、そういう形ですよね、
はい、
まあ、食事ってすごくね大事なんだけど、食事ってね、人を良くすることって書くわけよね。
あ、本当だわそうですね、人を良くすること、はい、食事、
だから不健康な、ね、生活習慣ってこう、まあ、病気を招くって今言われるんですけどね、これやっぱりよく言われるのが食事、運動、睡眠、あとストレス発散と気分転換とかね、まあ、他にもいろいろ、ね、言われるけど、やっぱりね特に大事なのは食事なんですね。でもね、インスタント食品ね、毎日ね2回も3回も買う人ってたくさんいるわけよね。
そうですね、好きな人好きですもんね
でね、糖質とかね、あの脂肪過多でね、でビタミン、ミネラルなどね、古大事な栄養素や食物繊維が不足するとね、やっぱりさまざまな病気の原因になりますよね。特にね、インスタント食品はね、ビタミン B1 不足になるって言われてるんだよね。
もう B1 が足りない、
はい、で昔から日本はね、ビタミン B1 不足で脚気が流行してきたんですよ。
あ、そうなんですね。
で初期症状は疲れやすい、食欲不振、倦怠感、あとね神経とか心臓に、まあ、関連した症状も出始めます。
神経や心臓に関連する症状というのはどういうものがあるんですか？
例えば手足に力が入りにくくなったりとかね、感覚が鈍くなったりもするんですね。あとね、心拍数が増えて動悸や、あと下肢のね、まあ、むくみとかね、それから心不全を発症することもあるんですね。で腸内細菌はね、ビタミン B1、B 群って作ってくれるんですよ。
あら、あ、じゃあ腸内細菌自分のお腹の中で作ることができるんですね、ビタミン。
まあ、それでも助けにちょっと助かるぐらいで、やっぱりね、食事でも摂取しなきゃいけないけど、ね、
そうか、外からも取った方がいい。
だからいずれにしても、ね、食の原点は和食なんですね、で、あの和食の始まりはね、大陸から稲作技術が到来した縄文時代、
縄文時代、
紀元前ね1000年から600年なんですね、であとね平安時代ね、白米を食べてた貴族にね脚気が流行したことあるんですよ。
あら、
で江戸時代はね、あの江戸とか大阪で庶民の間にもね白米を常食する脚気が流行して、 で明治10年はね西南戦争で脚気患者がやっぱこれ多数発生したんですね。
へ
で、まあ、昔はだからねもうお米と漬物ぐらいしか食べなかったから他のおかずあんまり食べなかったから、ね、でまだから余計不足したんですね。で明治27年はね日清戦争で脚気患者が多数発生で明治37年はこれ日露戦争でね脚気の患者が25万人
やっぱり戦争の時にそうやって増えるっていうのは栄養が足りないから、ね、ということですか。
で明治43年はね村井源斎のご婦人さんが、うん、あの脚気にね入りぬか入りの味噌の常食が有効っていうことをね説いたんですね、
はい、
であの大正2年頃にはごぼう漬け米を推奨されたりとか、うん、大正3年玄米食が推奨されてねで大正8年はね脚気予防に玄米パン、
うん、
あとぬか入りのパンがあの発売されてるんですよ。で大正12年は脚気の死亡者がね 26,796 人ってこれちゃんと残ってんだよね。
ほう昔に比べたらだいぶ減ったんですねでもね、
うんうんうん、死亡者だからねこれね。
あそうか死亡者か
で昭和6年
あ死亡者 ね、
うん、あのこれ玄米食および、まあまあ、要するに玄米食が、ね、普及するような食堂を開いた先生がいたりとかね、
うん、
で昭和18年あの配給米がごぶつき米となったんですよ。だからね、うん、ちょっと、まあ、ぬかが残ってる状態ね、
はい、
で昭和19年あの六大都市のね国民学校の給食がこれパン食のみになったんですね、
はあ、
で昭和25年タンパク質を取りましょう運動ってのがあって、
うん、
ビタミンを取りましょう運動ってのもあったんですね。
へえそんな運動が。
で昭和27年は、うん、完全給食をね全国小学校に拡大実施したんですよ、
はあ、
で次にね昭和29年
うん、
アメリカでねいっぱいね農作物余ったんですね、
はい、
でアメリカでね PL480 法案っていうのがね、成立したんですよ。これね、うん、通称ね余剰農産物処理法って言われるんだよね、
はい、
で29年農水省が、うんまあ、アメリカのね余剰農産物の購入協定に調印して
余ったからうちが引き取るという形で日本が引き取ることになったんですか。
で学校給食法が制定されたんですね。で昭和30年ねあの粉製品、まあ、小麦粉やね、
うん、
これね全あの栄養士が参加してね昭和31年からキッチン化活動ってのが始まったんですよ。
はい、どんなことするんですか。
で、まあ、要するに小麦粉とね大豆油の料理を栄養改善運動とした大キャンペーンなんですね、
う
ん、で5年間で2万会場200万人動員したんですよ。
うわそんな大きな活動されてたんですね
でこの時にコーラが発売されたんよねでね昭和33年、
うん、
厚生省の国民栄養調査でね4人に1人が栄養が足りないって
そんな割合で、
うん、でこの頃インスタントラーメンも登場してるんですよねでね厚生省がね6つ の、 あの基礎食品普及活動を開始したんですよ。
はい6つの基礎
で、まあ、要するにですね昭和35年ね大豆の輸入の自由化が始まってで36年1日1回フライパン運動っていうのが普及したんですよ。
何するんですか1回フライパン
フライパンで料理するってやつね。で昭和55年にスポーツドリンクが盛況になりまして、
うん、
昭和56年過食時代の栄養失調の子供が増加傾向っていう警告があったんですね、で昭和60年まあ、政府のね、食生活指導で1日30品目をこう提出したわけですよ。
あこの頃ですか。
そう、ね、昭和60年ね、
うん、
僕はまだ3つぐらいだったかなあんなことかで、まあ、であと平成9年ね厚生省がね糖尿病実態調査で患者数は予備軍を含めてね1370万人ってお
ーそんなに。
はいでねまあ、この頃から減反政策お米ねだんだんね作らなくな な、まあ、なったんですね。で今年は米騒動でしょ。
そうですよね。
で日本の食事の歴史ってね白米を食べるようになってからは脚気との戦い で、
うん、
でその後はね要するに西洋食を食べてねやっぱり体調を壊す人がもうどんどん増えて、
うん、
で1956年昭和31年からね、まあ、要するに西洋食どんどん普及したんだけどで1947年の日本人の死因ってね結核 呼吸器感染、胃腸炎、脳血管疾患、うん、次老衰だったんですよ、
うん、
それがね、がん、心疾患、脳血管疾患、肺炎、不慮の事故に変わっちゃったわけね。
ほう。
だから今老衰で亡くなる人は 2% 以下、
2%、
うん、100人にたった2人。
うわ、ま
あね、でやっぱりね、食生活が変わることによってこれだけいろいろ変わってきたわけよね。
ってことですね。
あの1960年代後半からね、アメリカではね、心臓病とかがんなどの生活習慣病の医療費がね、国家予算圧迫したんですよ、
うん、
大変な問題になって、1977年にジョージ・マクバガバンっていう人がね、発表したマクバガンレポートっていうのがあって、
うん、
これ全問題にね、衝撃が与えたんですね、
はい、
でアメリカ人の食生活はね、命を奪う、死病のもとってでね、全粒穀物、果物、野菜、鶏肉、魚、低脂肪乳を増やして、肉類、バター、卵、脂肪、砂糖、塩分を減らすことを警告したんですね、
うん、
で当時アメリカではね、病気にならないための食生活の目標が6つ制定されたんですよ。
6つ。
炭水化物の比率を全カロリーの 55-60% に増やす。炭水化物をね、まあ、肉食多かったからね。
ああ、そういうことなんですね。
で 40% の脂質を 30% に減らす、
うん、
飽和脂肪酸を 10% に、まあ、減らす、まあ、多価不飽和脂肪酸、一価不和脂肪酸を 10% にする。あとね、コレステロールを1日 300mg 減らす。砂糖を 15% 減らす。塩分を 3g 減らす、ま、で、まあ、健康な人もいるんだけど、まあ、相変わらずね、やっぱり食事は良くない方も多いみたいですね、
うん、
まあ、だけど今の日本人もね、やっぱり食事改善しないとますます病気になる人って増えるんじゃないかなと思いますね。
では8月のプレゼントのお知らせですよ。バナジウムや亜鉛などを含む富士山の美味しいミネラルウォーターが作れる富士山の大沢溶岩飲料水用を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん8月プレゼント係まで。ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。